青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今週が残念ながら最終回となりましたが、漫画数秘占いカウンセラーの増本つづり先生をゲストにお送りいたします。増本先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はリスナーさんからたくさんご質問をいただいたんですけれども、ありがとうございます。
ありがとうございます。
その中から数秘の魅力とか世界についてこうさらに教えていただければと思うんですけれども、
はい、
まず質問1で、
はい、
増本先生に鑑定をするにあたって特に気をつけていたり心がけていたりすることはあるのでしょうか、というご質問があったんですね。多分いろいろね、
はい、
性格とかいろいろ見ながら鑑定されてたりすると思うんですけれども、
はい、
何か心がけていたりすることとかはあるのでしょうか。
来られる方の数秘を見て、その数秘がどんな言い方をしたら聞こえやすいかなとか、だるいって思わずに聞けるかなとか、言い回しとかテンポとか鑑定する順番とかは数秘によって変えながらお話しします。
もう数秘によってカスタマイズされるみたいな感じがあるんですね。
そうですね、4が LP の方だったら初めにこういう順番でお話ししますねって言ってから入ったりとか、
はい、
あとは1とか11とか持ってる方だったら、自分が言ってることが正しいんじゃなくて直感で何かこうしたらいいかなっていうのが浮かんだら、それを大事にしてくださいとか。
その方がこう聞いてる方もこう入ってきやすいみたいな感じがあるんですね。
そうですね、
そこまで面白いですね。数秘ってそういうことも、鑑定する側もそういうことができるっていうことなんですね。
そうですね、
ありがとうございました。
ま
質問に、数秘では自分を応援する色やラッキーカラーなどはあるんでしょうか、との質問なんですけれども、先生いかがでしょうか。
はい、
これは先生のサイトで調べたシートの中ではどこの数字を見ればいいんでしょうか。
そうですね、元気を出したいみたいな時は、はい、診断シートの S の数字が元気が出やすい色になるかなと思います。
じゃあそれを1から簡単にでいいんですけど、
はい、
1の色2の色みたいなので教えていただいてもいいですか。
はい、
はい
ですね、1はまずテーマカラーが赤なんですけど、赤以外でもはっきりした色、パキッとした色がすごく好みやすいかなと思います。1の方が赤い色とか見ると逆にこう怒りが収まるみたいなところがあったりするかなと思います。
これはもともとその自分の考えたりする癖が、
はい、
とか LP というか1だったとしても、
うん、
それはこう色だと赤ではないんですか、それともやっぱり少しはこう考え方が1だった場合、
うん、
やっぱ赤って少し相性が良かったりするんですか。
考え方の癖だと割と好きな色みたいな感じになると思うんですけど、うんうん、元気を出したい時っていうのはなんかその気力が枯渇してるので、うん、S の数字って気力の担当なんですね、
はい、
なので気力を補充するみたいな感じだから、うん、LP でこの色好きじゃないみたいなのがあるかもしれないけど、なんかこう S の数字に合わせた色で気力を充電するみたいな感じですね。
なるほど、じゃあやっぱり S のところでの数字が補充のエネルギーがあるということで、
はい、
その中の1がじゃあ赤とかはっきりした色ってことなんですね。
はい、
はい、では2の色は、
2はテーマカラーがニュアンスカラーとかグレーとかベビーピンクみたいな、
うん、柔らかい感じ、
柔らかい、はい、優しい色味。3だと、はい、テーマカラーは黄色なんですけど、
黄色、
うん、子供っぽい雰囲気とか、なんかこう子供向けのおもちゃだったりとか、うん、いろんな色があるみたいなのも3っぽくって、
あ、なんか子供のグッズとかにありそうな、
そうですね、
イメージですね。
あとはなんかこうファンシー系のキャラクターグッズみたいなのもすごく3っぽいかなって思います、
うん、はい、
で 4はテーマカラーが緑ですね、うん、あとはアースカラーみたいな落ち着きのある色っていうのが4っぽい色かなと思います、う
ん、緑とアースカラー、
アースカラーですね、はい、で5はテーマカラーが、水色とかターコイズとか言われたりします、うんうん、で、はい、あまりくすんでない色の方がいいかな、軽い感じのする色味がいいと思います。
5は、
うん、あまり重みを感じさせないので、うん、やっぱり暗くないとか、うん、濃すぎないみたいな、うん、濃いとしても暖色系みたいな軽さを感じる色味がいいかなと思います。
はい、でも水色系がいいですね、うん、
ですね、
はい、
で6だとテーマカラーがピンクとブルー2色あるって言われています、
うん、ピンクとブルーキキララ、まあ、世代ですけどキキララ、
あ、そうですね、
な感じです
キキララ確かに、うんうん、6は優しさを感じる色かな。で7だと紫がテーマカラーって言われてて、でもあの白黒モノトーンとか好む方もすごく多い印象がありますね、
はい、うん、ちょっと大人っぽい感じですね。
そうですね、うんうん、あまりなんか色がいっぱいない方がいい印象があります。
はい、
で8はテーマカラーがあのオレンジとか茶色で言われたりもするんですけど、うん、なんかこう結構輝きのあるものが好きだったりするんで、
はい、
ゴールドとか、まあ、そういうのも元気になる方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。メタリックとか、
はい、
9はテーマカラーが虹色って言われることもあれば、うん、オリーブ系って言われることもあります。
虹色、
虹色って書かれてるのを見たこともあるんですけど、多分あの数比が0から9までだったんですけど、はい、9ってその1から8までの全ての数字を持ってるってあの言われるので、多分そこから虹色ってなったんじゃないかなと、
はい、全部
いろんな色が混ざってるみたいな風に言われるみたいですね。
じゃあこのシートの中の S が今の番号のがこうテーマカラーで少し元気がないなと思っている時は、
うん、
今の色を少し足してみるといいっていう感じですかね。
ですね、まあ、あんまり Q って目立つの好きじゃないから、うん、虹色っていうよりも透明なんかこうクリアパーツ、
うん、
透明感があるみたいな感じかな。でもカバンとかは別にあのクリアにしたいわけではないと思うので、うん、そうですね、オリーブグリーンとか、
オリーブグリーン、
そういうなんかこう落ち着く色がいいのではないかなと思います。
はい、それがあれですよね、はい、ちょっとお助けカラーみたいな感じですよね、はい、
そうですね、
ありがとうございます。でこれはあの皆さんも知りたいかなと思うんですけれども、質問で、
はい、
あの以前ウェブでは2022年は調和というキーワードをおっしゃってましたが、
はい、
今年2024年のキーワードはありますでしょうかっていうことなんですね。
はい、
数比ってこう数字によって、
はい、
こう年数によってキーワードっていうのがあるんでしょうか。
そうですね、あのこのキーワードっていうのはあの西暦の数字を全部バラバラにして足した数字で出してます、
はい、
で2022年だったら2たす0たす2たす2だったから6、
はい、
6のキーワードの中から調和をピックアップしました、
はい、
で今年は2024年なので、はい、2たす2たす4なので 8のキーワードがテーマになるんですね。
今年は8がキーワードなんですね。
そうですね、
はい、
であの占い師さんによって出すキーワードとかが違うのはそのどのキーワードをピックアップするかっていうので変わってくるんですけど、
はい、
私は今年はあるものを見るっていうキーワードを8からピックアップしようかなって思います。
あるものを見る、
はい、
はい、
あのこれがないあれがないじゃなくってこれもあったあれもあったみたいな、ないって感じるじゃなくっていいこと探しとか、
はい、
あること探しみたいな、ないって思ってる中からも、はい、いいことがあるかもしれない、できてることがあるかもしれない、 みたいな感じですね。
素敵な考え方ですよね。
ありがとうございます。
今年じゃなくても応用したいぐらいなキーワードですよね。
そうですね。
あること探し、はい、うん、
今年は特にその8の年ってすごく限界を超えるとか、なんかストイックになるっていうか、ちょっと大変な感じの空気になりやすいので。
そうなんですね、うん、8っていうのはそういうのを持っている。
そうですね、はい、自分に厳しくなりやすいし、なんかすごくハードな雰囲気になりやすいので、限界を超えろみたいなことを問われるっていうか、やらされるみたいな空気ができてしまうので、その中でできてることを見るとか、例えばお金カツカツだなって思うけど、カツカツだけどご飯食べれてるよねとか、ちゃんとお給料入ってるよねとか、あるっていう風に見るっていうのが、このハードな1年だからこそ大事かなって思います。
確かにハードだとこう疲れてきて、体とか心がネガティブな方に行ってない方を見てしまいがちなところを、逆にあるっていうことを見ようとするってことがキーワードっていうことですね、
はいはい、
なるほど。それはもう8を持ってる方にもこう少し勉強になることですよね。その限界を超えてしまうような風になってしまうようなタイプっていうことでもあるってことですよね。
そうですね、新刊の中でも何回か触れたかなと思うんですけど、はい、できてることを見てみましょうみたいなことを書かせていただいたかなって思うので、
はい、
うん、よかったら8の項目ですけど、他の数比の方もちょっと参考に見てもらえたらなと思います。
そうですよね、今年のキーワードが8ということで、
はい、
あと先生、せっかくですから、この新刊、はい、4月15日に発売した、
はい、
自分を好きになる数秘術キャラ占いなんですけれども、
はい、
先生のこだわりとか、こういうとこ見ていただきたいなみたいなことがあったら、ぜひ教えていただけますか。ね、可愛いイラストもいっぱいで分かりやすい本になってるとは思うんですけれども。
はい、ありがとうございます。自分を好きになるっていうタイトルをつけていただいたので、とにかく最初のキャラの紹介とかアドバイスとかも、自分を好きになるっていう、繰り返し読んでると自分が好きになっていけるように、自分のなんでこんなところあるんだろうって思うのも、まあしょうがないかみたいな感じで、こうそのまんまでも許していけるような言葉遣いになるように、すごくその辺は一つ一つ選んでいったかなと思います、
はい、でも繰り返し、それは先生がもともと最初自分も人間関係がっていう1回目の時にもお話ししていただいて、
はい、
でも一つだけじゃなくて、こういろいろ人間ってこう多面的で、
はい、
でいいところもあれば悪いとこ、悪いところもあればいいとこがあるんだよって言っていうのをこう知るのがこの数秘の魅力だっていうふうにもおっしゃってた中で、はい、繰り返しこうでも書いてらっしゃいますもんね、はい、この自分を好きになるっていうようなことで、はい、こんな自分もあるけどそれでいいんじゃないとか、
はい、
そういうことをずっと先生おっしゃってますもんね。
そうですね、
それがこの数秘術でわかるので、皆さんもぜひね、ちょっと自分わからないなとか、こういうとこ自分はあんまり今好きじゃないんだけどなんて思ってる方は、ぜひね、
はい、
読んで参考にしていただければと思います、
はい、
松本先生、長々とありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ここまでのお相手は青柳ゆきと
松本つづりでした。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。